檜山優作でホームお届けいたしました。解決ウィーアーロイヤー、この番組はロイヤーロイヤーロイヤーの提供でお送りしております。今日は内笹井先生に来ていただいて、あのオレオレ詐欺とか新手の詐欺についてお話を伺っているんですが、高齢のバトンタッチということでね、
はい、
労働問題、
はい、
不当解雇された、職員がですね、はい、まあ、訴え起こすという、まあ原告になるわけですけども、その方法として、
はい、
まあ、先週阿下野先生、労働審判という方法があるというふうに伺って、
はい、
そこまでな
んです
ね、はいはい、まあ、結果的にどういうふうにしたらいいのか、あと、
はい、
解決しても職場にもなかなか戻りにくいなっていうことがあると思うんですが、はい、そんなお話を、はい、締めのお言葉をお願いします。
不当解雇された場合に、はい、まあ、その会社が解雇されてちょっと納得いかないよっていう場合にいろいろ争い方あるんですけど、はい、まあ、今まで出てるのかもしれないですけど、まあ、まずは相手と交渉するっていうやり方が普通にあって、うん、
で、はい、
あとその次に法的手段だとしたら、まあ、うん、一般の普通の調停もできるし、うん、まあ、その調停の労働事件専用のが、はい、まあ、労働審判なのかなと思うんですけど、
はいはい、
でその次はまあ裁判ですよね、
うんうん、
で選択肢はいくつかあって、であとはその、はい、結構労基署にまずは言うっていうのが、
はい、
それで労基署からやっぱり通告監督
署
ですかね、
監督署、
そうですね、はい、でそこに行ってそこから会社に何か指導が入ると、うん、それで会社が改善するって場合もないわけじゃないので、うん、
はい、
まあ、取り得る手段はいろいろあるんですよね、
うん、
でどれを取るかはもちろん自由なんですよね、いきなり裁判やってもいいんですけど、はい、まあ、交渉やってもよくて、それはその時と場合に、うん、まあ、よる、
はい、
あんまりこう穏便に済ましたければやっぱ交渉とか労基署にまず相談行って、そういう形で、
はい、
進めるというのもあるし、はい、もう本当に納得いかなくてもう白黒はっきりつけたいということであれば、うん、最初から裁判を選ぶと、
は
い、あとは早く解決したいという場合にはその労働審判というのは3回以内というのもあるし、
はい、
使いやすい制度ではあると思うんで、うん、
ね、
ただ今静岡でやろうとすると労働審判やっても静岡の本庁の裁判所だけなんですよ、はい、だから沼津に住んでる人でも、うん、まあ、この辺伊豆の国にいる人も、うん、沼津の裁判所じゃなくて、うん、静岡まで行かなきゃならないので、まあ、それが今
遠いですよね。
そうなんですよね、うん、で裁判だったらまあ沼津でできるんで、うん、そういうところも含めていろいろ選択肢が、まあ、ある
のかなと。ただね、通っても3回で済むんだったらそっちの方がいいですよね。
そうですね、そういう面もやっぱりあると思うんですよね、
うん、
で労働審判で決まったことに向こうが応じればいいんですけど、はい、労働審判がこうまとまらなければもう裁判しかなくなるんで、
あ、効力があんまりないんですか、
は
い、
まあ、普通の裁判もそうですけどね、うん、例えば判決出ても控訴できるわけですよね、
うん、はい、
それと同じ制度がやっぱ労働審判にもあるんで、
うんうん、
まあ、もちろんこちらも控訴はできると思う、控訴というか、うん、裁判に訴えることもできると思うんですけど、
うん、
だからもう初めから水が絶対埋まらないって分かってれば、うん、裁判を先にやった方が結果的には早い可能性も出てくると思います、うん
うん、なるほどね、まあ、あとはだから労働審判、それが調停ですよね、
はい、
調停、労働審判、裁判と3つの選択肢があって、
はい、
まあ、ちょうど労働審判というのはその間ぐらいのことになるわけですね、調停と裁判の ね、
一般の調停というのは、まあ、労働事件に限らずいろんなことができる、うん、制度なんですけども、うん、
はい、
あんまりその対立関係になければ普通の調停というのは、まあ、まさに話し合いなんで、
うんうんうん、
ちょっとあと話ができれば、うん、まあ、解決策を見出せるようであれば調停っていうのもいいんだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、調停をやるぐらいだったら、まあ、労働事件だったら労働審判という点が、はい、まあ、早いといえば早いんですよね。
あ、なるほど。
あとは問題は普通の調停だったら沼津とかでできるのが、うんうん、まあ、できないんで、
静岡
そうですね、
その違い
そうですね、
でも労働審判を選んだ方が賢明だということですね。
労働審判、そうですね、まあ、うん、迅速に解決するためのものとして作られたものなんで、
うんうんうんうん、
それまあ活用できればいいんじゃないかなと思います、うん、
で不当解雇か不当解雇じゃないのか、はい、まあ、会社側の方が正しいのか、
はいはい、
それを判断するのはどこなんですか。
最終的に判断するのはもう権限があるのはやっぱ裁判所だと思うんですよ。
そうすると裁判になるわけですかね。
そうですね、白黒はっきりつけようと思ったらそうなんですよね、
うん、
で例えば話し合いで解決することもできるんですけど、その時はもう何が正しいかは分からないんで、うん、
はい、
お互いにまあいろいろ例えば解雇じゃなくて、
はい、
じゃあ合意で退職にして退職金を払いますとか、うん、そういう形で合意するっていう形もありますよね、
うん、はい、
そうするとその解雇が正しかったか正しくないかはもううやむやなんですよね、
うんうん、
でただ話し合いで解決するってことは、まあ、ある意味うやむやにして、
はい、
お互いに妥協するってことなんで、
うん、
まあ、その場合はだから誰も正しかったかどうか判断しないってことになっちゃう、う
ん、和解ってそういうことですもんね。
和解はそうですね、基本的に
うやむやっていうか、まあ
そうですね、
和解して文字通り、はい、それはお金で解決するんですかね。
そうですね、基本的にはお金ですね、うん、あの解雇無効を訴えるときには基本的には復職してさせてくれということで、うん、まあ、ていうか主張としては解雇されてないんだから、はい、もう当然明日から出社してもおかしくないでしょっていう、うん、立場なんですよね、うんうん、それで訴えるんですけど、ただ実際に戻れるかっていうと会社は戻ってほしくもしれないし、うん、はい、本人ももう今更行きにくい、うん、であんな会社で勤めたくないって人は大半なんで、うん、まあ、そしたらその例えば争うのに半年かかれば半年分の給料払ってもらって、うん、はい、でまあ、場合によっては慰謝料とか、うん、あるいは退職金とか払ってもらってそれで終わりにすると、うん、だからもうそこで合意して、うん、まあ、解雇無効かどうか分かんないけど、はい、まあ、退職するってことを合意して、うんうん、お金で解決するっていうのはほとんどだと思います、うん、
なるほどね、その後でも就職しづらいでしょうね、あのなんか、まあ、でもレッテルが貼られるわけじゃないですもんね、別に。
そうですね、それが更新記録に残るわけじゃないと思うんですけど、うんうん、例えばその狭い業界 の、うん、あの特殊な仕事をしているような人だと、うん、そういう噂とかはもしかして広まっちゃうのかもしれない。
そうですよね、
そういう、こう懸念というのはあるんですよね、うんうん、多分逆にそれを心配して解雇、不当解雇されても泣き寝入りしちゃう人も今まではいたと思うんですよね、うん、今もいると思うんですけど、うんうん、ただ、まあ、その時に裁判することは必ずしも最善かというと、うん、まあ、そうでもなくて、うん、まあ、例えばそこはこう悔しいけどもそれはまあ黙ってて別の会社に勤めてそちらの会社で能力を発揮するっていう方が、あの例えば裁判やって勝ったけども結局その業界からはちょっと噂が回っちゃって就職できないっていうふうになるよりはいいって場合もあるので、そこの判断はかなり難しいと思います。
そうですよね、あと、まあ、解雇っていう形だったり懲戒解雇とか、はい、なんかいろいろレッテルが、あの、はい、レベルが高くなると、はい、もう次就職しづらいですよ ね、
そ, うですね、
それはなんかブラックリストみたいに載っちゃうんですかね、
懲戒処分っていうのは、まあ、あの離職票っていうのをその労基署、うん、ってかあれハローワークに多分会社が提出するんですけど、懲戒解雇した場合、はい、懲戒解雇って多分載ると思うんですよね、うん、でそうするとそれを踏まえてこうあのハローワークの方も対応せざるを得なくて、まあ、多分そ の、 あの給食情報を出すときにそれはあの次の会社に引き継がれちゃうと思うんですよね、うんうんうん、だからあのそういう本来は懲戒解雇だけども、うん、あの退職あのという扱いにして、うん、で穏便にするっていうその争いになる前に会社との話し合いでそうするケースも、うんうん、あのまあまああると思うんですよね、うんうんうん、そういう問題もあると思いますね。
懲戒解雇だと、あのあれがで失業保険出ないんですよね。
ですね、そうでしたっけ、ちょっとそこは詳しく分かんないんですけど、うん、まあ、その例えば会社の退職金なんかは、うん、まあ、普通懲戒処分だと出ないって規定になってることが大半なんで、
退職金とかね、
そうですね、うん、退職金は出ないとかそういうのはあると思います、ね、
はいはい、まあ、そういうことで、あの、まあ、和解する方法の方がいい場合と、はい、まあ、いろんな方法があるんでしょうけど、その時のケースですよね、
そうですね、うん、どの選択をするかは、うん、まあ、あの弁護士に例えば相談をすれば、うん、こういう選択肢があってあなたの場合はこういう方がいいとか、うんうん、まあ、その人の希望もありますよね、うんうん、もうどうなってもいいから徹底的にやりたいという人もいるし、うんうん、まあ、なるべく穏便にという人もいるし、うんうん、まあ、それによってだその方がどこまでやるつもりかとか、あと何まで確保できるかとか、まあ、それによって、はい、あの手段が変わってくると思います。
そうですよね、はい、まあ、あのまずは相談ですね、あの弁護士の先生、はい、もしくは労働基準監督局じゃなくて今署っていうんですか、監督署の
基準監督署っていうと私思ってるんですけど、ね、基準局なんですかね、ちょっと私も詳しく
署だと今は署みたいですね、ええ、昔は局だ、ええ、私の若い頃っていうか昔はなんか労働基準監督局って言いましたが、はい、今署みたいです
ね、今署ですよね、はい、確か、はい、
まあ、そこかですけれども、はい、まあ、あの弁護士の先生に一度相談するのが一番いい方法だということですよね、
そうです ね、 ね、あのそうじゃないかなと思います。
まあ、そういう場合はですね、内笹井法律事務所、三島大社のすぐ近くにありますね、はい、電話番号055-983-0521 055-983-0521、 内笹井法律事務所、内笹井明先生のところまで優しく相談に乗ってくれますので、
はい、
はい、ということで、ですから、まあ、3つの方法ですね、先ほどから言っているように、調停か労働審判か裁判と、はい、いうことですね、そうですね、まあ、和解できるのが一番いい、はい、ということで、
はい、
はい、では締めの言葉ありがとうございました、
はい、
じゃあ一曲あの挟んでまた続き伺います。小田和正でイエスノー。